皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？山地博史です。この時間は安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。セブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎週聖書の学びの時間に使用しているこの安息日学校聖書研究ガイドのテキストは世界中の言葉に翻訳され出版されています。今日はテキストイザヤの第12課、諸国民の願いというテーマで学んでいきます。まず最初に今週の暗唱聖句をお読みします。諸々の国はあなたの光に来、諸々の王は昇るあなたの輝きに来る。イザヤ 60-3 口語訳。今週はイザヤ書59章から61章の部分を主に学びます。それでは88ページ日曜日罪の結果というところを見ていきましょう。最初にイザヤ書59章1節をお読みいたします。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。この言葉にはイスラエルの民の神に対する次のような疑問が暗示されています。私たちはなぜ救えない主の手に救いを求め、なぜ聞くことのできない主に叫ぶのか。この疑問に対してイザヤ59章2節では次のように答えています。むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。人間が持っている悪が、人間の罪が神様と人間の関係を壊してしまっているんだと、この聖句は言っているんですね。つまり罪が人間を神から遠ざけてしまうんだということです。創世記3章に出てくる人類最初の人間であったアダムとエヴァが罪を犯した物語を見ると、そのことがよくわかります。アダムとエヴァは神様から食べることを禁じられていた善悪の知識の木の実を食べてしまったことで罪を犯してしまいました。創世記3章8節を見ると、罪を犯した後で神様がエデンの園に二人と会うために来られた時、二人は主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れたと書かれています。罪を犯した二人に対して神様は怒って、罪を犯したお前たちの顔などもう見たくないとは言われませんでした。むしろ罪を犯した人間の方が神と会うことを拒むようになったんですね。ガイドに書かれているように、罪が私たちを神から引き離すのであって、神が罪人を遠ざけられるのではありません。それでは89ページ、月曜日、誰が許されるのかというところを見ていきましょう。イザヤ書59章は、罪の問題を容赦なく描いていますが、幸いなことに聖書は同時に贖いの希望も提示しています。ローマの信徒への手紙3章21節から24節には次のように書かれています。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。聖書によれば、すべての人が罪を犯しました。裁きということを考えると、すべての人が罪を犯したのであれば、すべての人が罪に定められることになります。しかし憐れみ深い神様は、私たち人間をこの上なく愛してくださり、その愛によって 罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、許してくださったんですね。ですから、神様のなさる裁きを考えるときには、誰が罪を犯したのかということが問題なのではなくて、誰が許されるのかが問題となるのです。主は贖う者としてシオンに来られるのです。それでは90ページ火曜日、普遍的な訴えというところを見ていきましょう。神様から人々を引き離す罪は、この世界に暗闇を引き起こします。しかし、キリストによる罪の贖いは、この世界に光をもたらします。イザヤ書60章1節2節にはこのように書かれています。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。さらに素晴らしいことは、他の国々も光に引き寄せられてくるということです。3節を見ると、国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩むと書かれています。外国から来る神様を知らないたくさんの人たちが、罪を許してくださる贖い主である神様のその光に導かれてくるのです。私たちアドベンチストも過去5年間、起きよ、光を放て、主は来たりたもうというモットーを掲げていました。罪を贖い、罪とその結果をすべて解決してくださる救い主を掲げるときに、その光に向かって多くの人々が来るようになるという、この予言の言葉を覚えたいと思います。それでは91ページ、水曜日、主の恵みの年というところを見ていきましょう。イザヤ書61章1節には、主が油を注がれた人が出てきます。この主が油を注がれた人がすることは、イザヤ42章に出てきた主のしもべの働きと似ています。そして45章1節に出てきた主が油を注がれた人、キュロス王様以上のことをする人です。主のしもべである油注がれたメシアは、主が恵みをお与えになる年を告知するとイザヤ書61章2節には書かれています。旧約聖書では主の恵みの年となっています。この主の恵みの年は、レビ記25章に出てくるヨベルの年を連想させます。ヨベルの年は、先祖の土地を奪われ、あるいは困難な時期を生き延びるために奴隷になった人たちが、再び自分の土地と自由を取り戻すことができるようになる年でした。それでは92ページ木曜日、神の報復の日というところを見ていきましょう。ルカによる福音書4章18節から21節を見ると、イエス様がご自分がお育ちになったナザレの町で安息日に街道に入って、このイザヤ書61章の聖句を朗読されたことが書かれています。しかしイエス様はその時、イザヤ書61章の1節の初めから読み始められて、2節の主の恵みの年のところまでお読みになって、そこで読むのをおやめになったんですね。そしてこの聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時実現したと言われました。このことからもわかるように、イザヤ書61章に出てくる主が油を注がれたメシアなる人は、贖い主としてこの罪の世界から人々を解放し、回復を与えてくださるイエス様のことです。2節の続きのところには、神が報復される日という言葉が出てくるのですが、イエス様はあえてそこをお読みになりませんでした。その時はまだ来ていなかったからです。その神の報復の日は、イエス様のご再臨の時に現実の日となります。その日にキリストは敵を打ち破り、 虐げられた彼の残りの民に自由を与えることによって、惑星地球を不法から解放するために再びおいでになるのです。それでは最後に今週学んだ聖書の言葉と関連して2つの質問をしますので、少し時間をとって皆さんで考えたり数人で話し合ってみてください。1、イザヤ書60章全体をもう一度読んでください。ここに書かれているように、かつては敵であったような人があなたの味方となり力となってくれるように、どのような主の光があなたの上に輝いているか考えてみましょう。2、あるセブンスデーアドベンチストの牧師が、彼の牧会における最大の問題は、外部の人間が教会に加わることを好まない信徒の排他的な考え方にあると考え込んだ様子で述べました。クリスチャンを公言する者たちが世の道を離れ教会にやってくる人々を受け入れようとしないなら、終わりが来る前に世の人々が救いの機会を得るために、どうして愛と希望とキリストの王国の福音を全世界に伝えることができるでしょうか。ぜひ皆さんで考えて話し合ってみてください。それでは来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。